的に語りスト。こんにちは、コンビニカタリスト第29回、強い経営チームを作る EOS インプリメンターの久能和也です。
はい、こんにちは、 AS ジャパンリテイリングの阿部です。
はい、では今日はですね、
はい、
コンビニオーナーの必読本というテーマでお届けしたいなと思います。
お、いいですね。まあ、僕がこれまで人生でこの3冊に出会った考え方変わったよという本をぜひ紹介したいなと思うんですけども、まあ3冊紹介しちゃうとちょっと長くなりそうなので、
時間がね、
はい、まあ、1冊に絞ってお話ししようかなと思うんですけど、一応3冊紹介させてください。
はい、いいですね。
はい、
はい、今日阿部さんからご紹介いただく3冊の中に僕のベスト本も入ってました。打ち合わせで判明しました。
本当ですか、嬉しいです。はい、
しかも今日は僕、なんかこの本出てくるかなと思って、鈴木俊文さんの売る力という本を、
さすが、
まあ、ちょっと ね、さらっとなんですけど、読み返してから今日 の、あの収録に臨んでおります。
ありがとうございます。
はい。
はい。
ってな感じで、
はい。
はい。まずは、阿部さんの3冊、ちょっとさらっとタイトルを教えていただけますか。
はい。まあ、みんなもうご存知かもしれないんですけども、まあ、まず1冊目というのが、スティーブン・コビーの7つの習慣。
いいですね、
まあ。これもベストセラーですね。
はい。
本当にベストセラー中のベストセラーだと思います。そして、2冊目が、嫌われる勇気。
アドラーですね。
はい。
はい。
そして、3冊目が、伝え方が9割。
はいはいはいはいはい。
はい。こちらの3冊。ですね。
いいですね。
は
い、
うん。まあ、伝え方9割は、まあ、いろいろこう、聞き方が9割とか、まあ、いろんなシリーズがね、ある中で、まあ、私もね、伝え方というのはすごく大事かなと思って、結構勉強して参考になった本の一つですね。まあ、今日はそんな中でも。
はい。今日はどれを、
はい、はい。特に私の人生において、本当にこう、私の人生を変えたきっかけの本、というのが7つの習慣。
7つの習慣。
はい。
スティーブン・コビー。
スティーブン・コビー。
はい。
ですね。
じゃあちょっと7つの習慣今日取り上げますが、
はい、
深掘りしていきましょう。
していきましょうか。
読まれたね、あのリスナーの方も多い気もしますが、
そうですね。
うん。阿部さんにとってはまあどんな本なのかっていう話なんですけど、
はいはい、
一番最初に読んだのは、いつだか覚えてらっしゃいます。
ちょうどね、これよく覚えてます。私がこれを初めて出会ったのが、はい、サラリーマン時代の。
おお、そうだった。
はい。
お勤めの時ですね。
21歳ですね。
おお、若い。
そうですね。当時まだ若い。21歳の時にこの本に出会ったんですが。
なるほど。うん、
これはあくまでもらった本なんですよね、当時。
はいはいはいはいはい。
うん。で、ちょっとこの読むきっかけというか出会いが、まあそのきっかけが、まあ、ある会社の社長室に僕が行くことになるんですね。
はい。
はい。で、そこの会社の社長さんと、
1
対1で。
はい。
はい。広い、ね、大きな社長室で。
おお。
社長さん一人と、21歳のサラリーマンの若造が。
若者が。
はい。ぽつんと。
はい。
二人っきりの
空間で。二人っきりで。
はい。
お話をする機会があったと。
そうなんですよ。まあ、本当にそれも、なぜそういうシチュエーションになったかは、いまいちよくわからないです。
そうなんだ。すごく聞こう思ったんだけど。
わからないんですけど、僕の、当時、僕の上司がその社長さんと仲良くて、
はい、
で、僕の上司が、ぜひ安倍くんと、合わせたい社長さんがいるっていうお話をしてきたんですね。
うん、
まあ、それで、まあ、アポイント取らせてもらって、
はい。
はい、その会社に一人で向かって、
一人で。
はい。で、秘書の方を通して、社長室に通されて、
はい。
まあ、いろいろとこうお話をした中で、勧められた本っていうのは7つの習慣だったんです。
へー。あ、なんかでも、その社長さんに勧められたっていうのは、なんか、うん。 あるかもな、みたいな感じがちょっとしましたけど、
はい。
なんでそんなシチュエーションがあったんだっていうのは気になりますが、
そうで
そ
す
れ
ね。
は
まあ多分
話せる
僕
もので
の
すか？
いろんな野望がやっぱり当時から
うん。
すごくあって、まああ 社
っ
長
た
に
んで
な
す
り
ね。
たいっていうのはずっとイトーヨーカ堂で働いた頃から、やっぱ社長になりたい、社長になりたいって、全然サラリーマンとして半人前なのに、社長になりたいとか、あと市長になりたいとも言ってましたね。うん。まあとにかくこう人の上に立ちたいとか、統率したいとか、役に立ちたいとか、うん、まあそんなことをずっとこう、日常的に喋ってたんですよね。
言ってたんですね、
はい。
当時から。
当時から言ってて、まあそれがこう、いろいろご縁がつながって、まあ社長さん、ね、創業者の社長さんから、まあいろいろ苦労話を聞かせていただいたりとか、うん、まあ本当にそういうのを、まあ僕のお話もね、経験談もさせていただく中で、まあ、本当にこう、まだまだ未熟だって言われたんですよね。それは人として。うん、人
あ、
と
その
し
社
て。
長さんにですか？
そうです。
おお、安倍くんまだ未熟だなと。
まだまだ半人前だけど、やっぱり、まあ仕事ができるとかいうことよりも、もう大事なんだけど、やっぱり人として成長することは、それ以上に大事だっていう、
なるほど。
うん、お話をされて、まあ、7つの習慣の本を渡されたんです。
ほう。
うん。
これを今のうち読んどきなさいと。
はい。これは一生、
う
まあ、使う本になるよって、いうことで渡されて、はい。まあ、その時もらったの、7つの習慣って今いろんなね、漫画とかいろいろ出てますけど、その時もらったのがものすごい一番分厚いその
そうね。
本なんですよね。
分厚いです ね。
分厚い、字が小さい、ズワーって書いてある本。はい。まあ、それを半年ぐらいかけて読んだのを覚えてます。うん。やっぱ一気に読めないし、なかなかやっぱり理解が進まなくて。うん。
なるほど。それで、読んでみて、どう思いました？
ああ、読んでみて。いや。できることできないことはあるなと思いました。その当時の僕の今のそのレベルというか、意識では、できるラインと、まだまだこれから先、できるようになっていくであろう、ポイント、みたいなところがあって、すごく、印象的だったのを覚えてますね。まあ、そんな中でも、例えば、第一の習慣というところで、主体的であるという言葉があるんですね。まあ、それは、まあ、主にどういうことかというと、自分の人生の責任は自分にある。またや、他人や環境のせいにしないで、まあ、自らの選択で責任を持って行動する。みたいなところなんですね。やっぱり
そうですね。
こう、自分の人生なんだから、ね、他人に影響されるとか、誰かが決めるとかじゃなくて、やっぱり自分の人生なんだから、自分の責任でね、選択していきなさい、みたいな、いうところの第一の習慣からズボってはまったんですよ
なるほど。なるほど、みたいな。
ね。いきなり。うん。でもやっぱりその時はまだね、親から、親の教育からというか、学校教育から、まあ卒業したばかりでね、本当にこう、周りに、お世話と迷惑をかけて生きてきたんですし、やっぱこう、なかなか自分で選択してね、こう進んでいくってことは、まだ自分はできてないなって、ね、じゃあこれから先自分の人生なんだから、やっぱ、いろいろこう言われることもあるだろうけど、自分が決めたことなんだから、後悔はしないよねっていうところも含めて、もうその第一の習慣から結構ハマって、まあその後、まあもちろん今でも使えるんですけど、第三の習慣である最優先事項を優先するっていう言葉があるんですね。まあその重要なことに対して、優先して時間を使うっていうこと。うん。この辺も結構、まあ遠回りしがちだったなというか、何が本当に重要なのかとか、 今大事なのかっていうことを、やっぱり見極める力がまだまだ足りないな、みたいなことは結構ありましたね。
なるほどね。
はい。なので、本当当時読んだときは、まあ、全部で7つ習慣がありますが、まあ、この1と3の習慣で止まりましたね。
なるほ ど。
止まり
こ
ま
れ
し
を
た。
どう実際に行う
そうで
か
す。そうで
というこ
す。
と
こっ
でね。
から、まずこっから自分がどう行動、自分で決めて、どう行動できるか。うん。っていうことを、やっぱりこう、考えさせられたなと思いますね。
なるほどな。いいですね。でも21歳の時にこの本を勧められて、
うん。
しっかり読み始めたっていうのは、
そうです
そ
ね。
れは本当に素晴らしい。
まあ、
そ
結果
れ
的
あっ
に
て
ね、
のね、結果
うん。
的に今の安倍さんなんだろうっていう感
そう
じ
では
し
す
ます
ね。
ね。
まあ、その3年後、4年後には退職をして、ね、
そうだね。
独立をして、ね、まあ、
起業し
25
たんだもん
で、
ね。
25、26でね、起業してますから。
確かに、早いよね。
早いですね。
早い。
当時は30で独立ってやっぱ考えてたんですよね。うん。でも、
謝っ
めち
ちゃっ
ゃめち
た。
ゃ早まりましたね。
謝っちゃった。
夢は早ま
なるほどな。
るものだということですね。
それはやっぱり第一の習慣。
うん。
自分から動くんだぞ。なんかタ
はい。
イミングが来たから動くんじゃなくて、
はい。
自分がそのタイミングになるんだ、みたいなところ
そう
から
で
なん
す
でしょう
ね。
か。
ですね。うん、うん。まあ、あとはなんか、そうだな。まあ、その後のね、例えば、ウィンウィンを考えるとか、うん、いうことも、本当に言葉の意味を知ったのは、本当にこう、起業してから。うん。まあ、本当にこう、様々な経営者さんと、お会いして、それこそ BNI のね、仲間とお会いしたりとか、まあ今のロータリーのね、仲間とお会いしたりとかする中で、まあそういったこう、お互いのウィンウィンもそうですし、例えば仲間とのウィンウィンも考えるようになったり、友達とのウィンウィンを考えるようになったり、みたいなことで、まあ、その自分だけが損して、相手だけ得するとかではなくて、やっぱり自分の得もしっかりとね、
そうね。
得つつ、やっぱりこう、お互いが気持ちよく、ね、幸せになるみたいな。うん。
これでも僕も今の安倍さんの話聞いて思い出したけど、すごく大事なのは、その通りですけど、ウィンウィンとウィンルーズとルーズウィンっていうのがあって、あ、そうそう、あって、ルーズウィンは良いとされがちだけど、そう、相手にだけ鼻を持たせ、こっちは損をしてもってなっちゃいがちだけど、それもやっぱり良くないと。やっぱりウィンウィンじゃないと、その取引そのものを、その関係そのものを続けてはいけないというね。
そうですね。そうですね。
ウィンウィン。またはノーディール。ウィンウィンはノーディールっていうのはね。僕も結構、ああ、なるほどな、っつって。相手がウィンでも、こっちがルーズなら、やっぱしないっていう方がいいんだ、みたい
そうですね。
な。すごい勉強になった気がしますね。
まあ、今のこう相手がいるウィンウィンと、あとはまあ第6の習慣で起きるシナジーを作り出すみたいなね、ことというのは、まあ、本当にこれも、僕もね、BNI で学んだんですよ。すごくね。やっぱりこう、1たす1は2じゃなくて、1たす1が3にも4にも5にもなっていくっていうことも含めて、まあなんだろう、その違い、相手との違いみたいなものを受け入れる。その多様性というか、その創造的なものを、やっぱり一旦受け入れて、まあその自分に足りない不足している部分とかを補いながら、うん、やっぱ掛け算していくと、やっぱりその効果はね、絶大なんだなっていうのは、
いいですよ
感
ね。
じましたね。
だ、どれも、これもなんか、なんだろう。すごく基本的なことだけど、実際それ全部できたら、すごいよねっていうのが、この7つですよね。
そうですね。本当に。うん。なんかこう、本当に何年経っても、何十年経っても、まあもちろん今でもやっぱり読む本だなってすごく思いますね。
思いますね。
うん。
私も毎年正月ぐらいに読み返すようにしてるんですよ。
おお、
はい。
いいで
全部
す
読
ね。
めない年も実はあるんですけど、
はいはい。
なぜならば、お、これ全然できてねえじゃねえか。今年のテーマこれにしようみたいなふうにして、そう、そこでもう読むの終わっちゃうんですよ。もう、先読んでる場合じゃない、これ今年これやんなきゃダメだみたいな。っていうぐらい、基本的でやるのが難しくて、でもできたら本当にすごいなっていうことばっかり書いてある気が、僕
そう
も
で
し
す
ています。
ね。
はい。
うんうん。
いや、いいね。これは本当に、必読本に、オーナーの必読本にあげるに足る素晴らしい
そうで
本です す
ね。
ね。
本当に、その、まあ、成功の本質は人格の成長、みたいなね。いうところでは、確かにこう、人格をね、形成していく。それはまあ、大人になっても、ね、まあ、嫌われる勇気では、人は変われる、みたいなね、お話があったりするんですけど、でも、いくつになっても、本当にその、変わろうとかね、まあ、まだまだ成長しようっていう強い気持ちがあれば、本当に変われるんだっていうことをいくつになってもね。
そうですね。
だから諦めちゃいけないなってすごく思いますね。
いいですね。ありがとうございます。
すいません。7つの習慣ばかりの話になっちゃいましたね。
まあ今日はね、それでいいでしょう。他の残りのね、2冊はね、またどっかで取り上げたいなと思います。
そうですね。
そんな安倍さんから、まあリスナーのコンビニオーナーさんに、一番のおすすめ
はい、
フ
そう
レー
です
ズ、
ね。
一番のおすすめフレーズ、7つの習慣の中の、一番のおすすめフレーズというか、内容というか、これだと、コンビニオーナーだからこれなんだ、みたいなのってありますか？
そうですね。やっぱりね、僕のこの7つの習慣で、まあ一番のフレーズって言うと、うわ、困るな、迷ったな。
ね
そうですね。でも、僕の中では、主体的であるかな。もう
第一の
本当
習
に
慣。
第一。でもこれ結構深いなって思うんですよね。自らの選択、まあ、自分がオーナーになろうって思ったその時の熱い気持ちとか、あると思うんですよ。でもそれがいつしか冷めてきてしまったり、
そうで
それ
す
が
ね。
環境のせいにしてしまったり、人のせいにしてしまったりって、やっぱりいろいろあると思うんですけど、でも自分が決めた選択であって、ね、いろんな夢やビジョンを持って、ね、不安もあるけども、スタートしたと思うんでね、ぜひこの主体的である、自分の人生は自分の中、責任は自分の中にあるっていうこともね、含めて、ぜひここの第一の習慣だけでもいいから読んでもらいたいです。
そうですね。
はい。
ご自身でね、スタートされたオーナーさんもちろんそうだし、なんならその、承継して、まあ、親御さんなどから、お店受け継いだ方も、そうですからね。
そうですね。
受け継ぐって最終的に決めたのはご自身なので、それはご自身の、主体性ですし、引き継いできて基盤があるけど、じゃあこの店を、明日からはどうしていくんだ。来年3年後、10年後でこういうお店にしていくんだっていうふうに、まずご自身で主体的に決めて、
そう
まあ
で
これ
す
は終わ
ね。
りを、第二の習慣にも通じますけど、じゃあどうなるんだって自分で決めて、そんなくお客さんして、じゃあ今日はどうする？明日はどうする？で、やっていこうよみたいな。流されるんじゃなくて、親から受け継いだ店がこうだったからって言い訳するんじゃなくて、っていう
そうで
話です す
ね。
ね。
そうですね。
ありがとうございます。
そんなところで、ありがと
ぜ
うござい
ひ、
ま
本当
す。
にコンビニオーナーさんこそこれを読むべきだという本だなと、私も改めて思いました。
本当にそうですね。まあ本当に
はい。
こう、忙しいオーナーさんほど、本当に1日5分でも10分でも
そうい
いので、
ですね。
ぜひ本を読む時間を作っていただきたいなって思います。
ありがとうございます。まあ、こんな感じでね、次回も経営と現場をつなぐリアルなテーマでお届けできたらなというふうに思っております。
はい。 ということで以上で、はい、はい、今回は終わりになります。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。